トの魔術師、いずる国の勝者たち。
今回のゲストは、証拠金買いため取引で金利を稼ぎながらリスクを分散する確実な運用を提唱していらっしゃいます FX のカリスマ、はやぶささんをゲストにお迎えして、通貨市場の勝ちパターン、これを勉強していきます。はやぶささん、一つよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この複数通貨を取引することによるリスク分散というのは、どういうイメージで、どういうロジックで成り立つんですか？
そうですね、為替の通貨というのはですね、必ず他の通貨に何らかの影響を与えているんですね。で、まあ、独立で存在している通貨というのはないんですけど、要は相対取引なので、片方が上がれば片方が下がるというのが、それがレートの変動ですよね。そのレートの変動というのが、通貨、いろんな複数 の通貨で見た場合に、上がりやすい、こっちが上がるとこっちが下がるとかですね、逆にこっちが上がるとこっちも上がるというような、そういうパターンがある程度見えているのがあるんですね。それは分かりやすく言うと地域の連動性なんですけど、うん、例えばアメリカとカナダ、地理的に近いところですと、通貨が割と似たような動きをしやすいというのがあって、米ドルとカナダドルはそんなにぴったり一緒かというとそうでもないんですけど、もっとぴったりなのはですね、オーストラリアドルとニュージーランドドルなんかはもう本当に同じように動くんですね。であるいはそのヨーロッパになりますと、ユーロが中心で、ユーロからそのポンド、スイス、フランというところに値動き その影響というのが出るんですね。ですから、その動き方のパターンというのをある程度抑えておけば、分散することによって、その値動きのリスクというのをこういろいろと調整することができるんですよ。ですから、例えばですね、5ドル円にオーストラリアドルに投資して、でニュージーランドにも投資するということをやった場合は、あまりそのリスクの分散ということにはならないんですね。ですけど、そこをその例えばカナダドルにしてみると、 5ドルとカナダドルにしてみるというふうにすると、分散になるんです。で FX の場合は、買いの通貨と売りの通貨というと、ペア通貨ペアといって2つの通貨ペアの交換ということを1つのポジションとして持つわけですけど、その売りと買いの通貨というのを両方ともそのうまく分散しないと、先ほどおっしゃったようなその円だけ、クロス円だけの場合 その円高に弱くなるというようなことがありますので、そこはその売り通貨もうまく分散していけば、よりその為替の変動に強くなるということになります。
おそらくそのリスク分散、複数通貨によるリスク分散というと、クロス円しかやってない人はどうやってリスク分散するんだよというようなところが、
そうです
ね、要するに、全ての通貨に対して円を買うか売るかしかという処置しかあまりないわけなので、そうすると先ほど、いくつか主におやりになっている通貨を挙げていただきましたけど、例えばドルと、先ほど今おっしゃったドルを売ってカナダを買うですとか、ドルカナダですよね、米ドルカナダですとか、もちろんドル円とかもあるでしょうし、
そうですね、
そういう形で、全体 の方向性を、それぞれの通貨の方向性を、ポートフォリオの中でこう鈍化させるというんですかね。
そうですね、そうです、そういうことをやってまして、実はそこで一つポイントがありましてですね、為替の差益プラスの部分ですね、キャピタルゲインが発生したっていうこともこれ抑える方向になるんですよ、結果的にはですね、マイナスになっている通貨ペアもあるわ、プラスになっている通貨ペアもあるはずなので、そのプラスになっている部分っていうのをあんまりその積極的に追わないっていうのが大事ですね。むしろそれをその気にしないでいられる状態に自分がいないと、その差益を最初はスワップで狙ってたのに、差益がこんなに出てるから、じゃあちょっと利益確定しちゃおうとかですね、決めてたその方針から違うことをやりだすとおかしくなってしまうというのはあります、ここがすごく難しいところなんです。
それは、1985年からのデータで、いろんな切り方で、その何かのトレンドみたいなものが、例えば想定しようとしているレンジは拡大傾向なのか縮小なのかですとか、そういうことを見ようとしているということですか？
そうですね、一つはもう本当にシンプルなんですけども、長期のチャートを見るんですよ。一番私もよくやってるんですけど、でそうすると例えばドル円ですと今110円前後ですけど、これが過去その水準としてどれぐらいの位置にあったのかっていうのを見たときに、そんなに高くもなく低くもなくっていう真ん中ら辺なんですね。真ん中よりちょっと下がってるぐらいですけど、10年ぐらいで見ると114円ぐらいが確か平均のレートになるんですけど、それよりちょっと今下がってるような状態、円高傾向ということですけどですね。でそうすると今どの辺の水準にいるのかっていうのが分かってきますよね。現在と比べて過去が どういうレンジにあったのかっていうところで、 でそれをまあ他の通貨でも見て、まあ、大体あのここ数年はですね、スワップ、まあ、要はキャリートレード金利狙い の, その取引が流行ってきたので、なかなかあのいいタイミングで買えない時に来てますね。あの今すぐじゃあ金利狙いで どの通貨ペアを持てばいいかというと簡単にはその取れないポジション取れない時期に来てると思いますけど、うんうん、まあ、でもその中でもあの、まあ、これはまだ出遅れてるからいいかもしれないとかですね、これはちょっと高すぎて買えないとか、そういうことがあの、まあ、あの比較することで分かってきます。
なんとあの一つは、まあ、そういう今申し上げあのお話になったような、はい、あのトレンドですとか、もうこちらが求めているものですね、検証として、が、比較的出やすい通貨もしくは通貨ペアと、うん、あのなかなかそういうのがあの出てきにくい通貨ペアがあるかと思うので、それはおそらくその、はい、今キャリートレードがあのというふうにおっしゃいましたけど、マーケットの資金が、まあ、どの通貨に、まあ、どの通貨が人気あるのかですとかということにもあると思うんですが、通貨によってそういう特徴というのはありますよね、きっと。
ありますね、はい。ここ数年ですとやっぱりあの高金利通貨が特に買われてまして、2002年ぐらいからのトレンドでいうとですね、あの一つはオーストラリアドルとか、まあ、ニュージーランドドルがそうなんですけど、オセアニアの通貨がずっと上がってきた、ほとんど下げることなく一方的にずっと上がってきた、ゆっくりゆっくりなんですけど、うん、上がってきたというのがあって、で金利もそれに合わせて上昇しているというのがあったんですね。でこれはあの、まあ、キャリートレードやるには最適な環境だったというふうに思うんですけど、じゃあ今そうかというとそうじゃないと思ってまして、
まあ、今というのは、まあ、2007年の
12月
の始め
ですけど、は
い、ここからは入っていきにくいですか。
ここからはあのオセアニアの通貨に関しては、うん、私はそこまでその上昇の余地がないんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、大円だけじゃなくて、まあ、あのヨーロッパ、対ユーロ、ドル対ドル と比べてもやっぱりあのオセアニアの通貨ってかなりあの上がってきてるんで、あのやっぱ為替がレンジ相場だという、大きなレンジ相場だという前提に立つと、もうそろそろかなというところに来てるんじゃないかというふうに思うんですね、うんうん、ですからここから長期でそのオセアニア通貨を、ポジションをホールドしようと思うんであれば、それなりのその下落というのを、まあ、あの覚悟した上で保持する必要があるというふうに思ってます。
含み損が発生しているとしてもということですね。